ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第22回をお届けいたします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
前回に引き続き、
はい、
また勉強方法について伺っていきたいと思います。
はい、はい、勉強方法って言ってもカテゴリーがいくつかあって、まあ技術的なもの、
うん、
それからこれまでお話ししてきたような思考面、あとはまあその他、まあ、食事とかそういうことですよね。でカテゴリー分けされるんですが、今日もですね、
はい、
その勉強法の中の思考面に入りたいと思います。
まずは思考を、
そう、これね、僕の特徴かもしれないですが、なんか物の本質を捉えるのがすごい好きなんですよね。あとは物のあり方とか、
はい、
うん、でこれがあって他の技術面とかがこううまく動いてくるっていう経験もしてるので、どうしてもここから入ってしまうんですよね。で人によってはそんなことでも手っ取り早く、うん、技術面を教えてくれっていう人もいるかもしれないんですが、
はい、
ここではちょっと待った。まずは土台ですよ。
まずは土台。
土台となる思考面の方から話を進めていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、お願いします。
今日はですね、はい、一番を取ること。
おお、
一番を取ることですよ。
勉強方法、
うん、勉強で一番を取る、まあ、一番を取ろうっていう思考ですよね。
はい、
この考えを持とうっていうことなんですが、
はい、
うん、
勉強で、
うん、勉強で一番っていうと、クラスで一番でもいいし、
はい、
テストで満点。満点なら絶対一番ですからね。
はい、
うん、これでもいいですよ。
はい、
うん、それから、受験生ならば、志望校に一番で合格していくとかね。
へー、うん、ハードル高いですよ。
ハードル高いか。
もうちょっと下げてください
その前段階で模擬試験で一番取るとか、ね、
まあ、それは高いですよ。
まあ、いずれにせよ、どこでもいいんですよ。一番を取るっていうことを目指してもらいたいんですよ。
それはなぜですか？
いい質問ですね。
本当ですか。いつもありがとうございます。
本当にいい質問。これね、一番を取ると、
はい、
中毒性があってですね、一番を取るって、はい、また取ろうとするんですよね。うん、で一番を取るってそれなりに準備しないと取れないので
、ね、でもちょっと中断して悪いんですけど、うん、
はい、
誰でも取れますか。
誰でも取れない。だって、まあ、順位で言うならば、まあ、1人しか取れないんですけども、
はい、
誰でも取れるわけじゃないんだけども、
はい、
しっかり準備をして、はい、そこに取り組んでいけば取れますよ。
はい、
はい、何の一番かわからないですけども、
うん、うん、
はい、何でもいいので一番を取る。で思考法なので、ここで何て言うかな、一番を取ろうとする、自分の得意分野に関しては絶対負けない、絶対僕が一番だっていう考え方、思考癖を持ってもらいたいっていう話なんですよ。
ああ、
うん、わかります。
わかりますよ。
はい、
わかりますよ、
うん、
それは例えばじゃあ習っているお習字でとか、う
ん、はい、
そういったものではいけませんか。
本人がどれだけ気持ちが向いてるかにもよりけりですよね。
はい、
苦手分野でいきなり一番になれって言っても時間はかかりますよね。うん、
なので
まずは一番を取れるところ、取りやすいところから入っていくこと、
うん、それは勉強だけではなくて、
うん、
習い事でもいいんでしょうか。
習い事でもいいですよ。
はい、
うん、何でもいいです。
一番、はい、
一番を取ると、一番ね、先ほど言いましたが、また取ろうっていう気持ちが出てくるんですよね。
一番を、
はい、で一番を取るっていうことはある意味極めるっていうことなので、極めるっていうことが非常に重要なんですよね。
はい、
だって一生懸命取り組まなければ極められないし、細部だって丁寧に扱わないと極められないし、
うん、はい、
いいことづくめなんですよ、はい、一番を取る、
うん、
でそれを思考法として持とう
ということです
ね。5教科、国語、数学、 英語、社会、理科とテストの勉強科目があって、うんうんうん、で、まあ、自分が社会科が得意だったとしましょうか。社会科ならばクラスはまあ当たり前として学年で絶対一番を取る、自分で決めてしまうんですよね、はい、でそうすると社会科の勉強への、取り組み方って全然違うんですよね、
はい、
うんうん、でそこで一生懸命勉強し完璧に、準備をしてテストを受け見事50点を取り、しかも50点が学年で1人だけだった、で見事に1番を取ったっていうことになると、それがプライドになるんですよね。
はい、
はい、プライドになるとね、こうセルフイメージを上げてくるんですよね、自分の、
うん、
ね、俺は社会科ができる人だ、社会科ができる人だ
って、はい、
揺るがないんですよね。
うんうんうん
うん、そうすると次も取ろう、一番取ろうって気持ちが働くんですよ。もうそういうセルフイメージが出来上がっちゃってるから、
はい、
うん、もう一番を取るのが俺は当たり前だっていうレベルになるんですよね、
はい、
うん、そういう子が勉強するわけですよ。それは強いですよね、
うん、
ね、うん、でそこでうまくいったやり方を他のもとにあてがっていくっていうことをしたいんですよね。社会科がなぜ一番を取り続けられるかっていうとって考えてた、じゃあ理科も同じようなやり方をすればうまくいくんじゃないのかとかね、
はい、
うん、ね、だってそこはもう社会で一番を取った、極めたっていうことでもう成功体験ですよね、うん、その成功体験を他に当てがう、まあこれはまあオーソドックスな方法ですよね、本当、はい、よくあるやり方なんで、
はい、
まあ、そういうふうにしようとするので、うん、それをどんどんしていきたいですよね。でそれで1番を取る場合もあるし、あれ理科でうまくいかないじゃんっていう場合もあるんですよね、
はい、
そこでまたやり方を変えるってことになってくるんですが、はい、まあやってみないことには始まらないですから、
うん、
1番を取るっていうことが突破口になるんですよね。
ああ、なるほど、そういうことですね、
うん、人って同じことを繰り返そうとする癖があるじゃないですか、
はい、
ね、でいや2番3番でいいよっていう子はやっぱり2番3番を取り続けるんですよね。一番を取る子は一番を取り続けようとするので、
はい、
やっぱり、まあ、その人間の癖っていうところを考えても一番を取るっていう思考を植え付けた方がいいですよね、自分の中で。
とは言ってもですよ、
うん、
とは言っても、うん、そんな最初から一番取れないじゃないですか、
うん、
そういう時に何をしたらいいんでしょう。
最初は失敗してもいいんじゃないですか、やってみなくちゃ分かんないですからね、
うんうんうん、
まずやってみて、え、社会科得意な俺がなんで一番じゃないわけ、なんで10番なの、
うん、
そこで憤慨すればいいんじゃないですかね、うん、
じゃあまだまだやり手方が足りなかった
っていうことですよね。
それはもう
でもその時に、うんうんうん、じゃあ次のテストで必ず1番を取ってやるっていうことをやっぱりこう自分の中に自分で宣言したいんですよね、
はい、
ね、で取り組むと、うん、むしろその方がいいんじゃないですか、
むしろその方がいい、
うん、
はい、
最初からうまくいかない、
あ、
失敗から学ぶ、その方が強いですよね、うん、
まあ、その後うまくいかなかった理由を自分で分析して次に生かしていくっていうことなんでしょうか。
そういうことですよね、はい、一番を取るっていう思考を持つことですよ。
それは子供がそうは言ってもっていうふうになった場合、子供に対して
多分一番を取った体験がないんでしょうね。
ない、
うん、
ない子にとってはその一番のその良さっていうんですか、
うんうん、
どんだけ一番がすごいのかっていうのがわからない、
うん、で必ず何かあるはずですよ。それはかけっこで一番取ったことがあるかもしれない、
修
士書道でも構わないですし、
はいは
いはい、ね、すごく分かりにくいかもしれないけど、友達の中ではあなたが一番優しい、あ、じゃあ、街の中であなたが一番優しいとか、うん、クラスの中であなたが一番気遣いができるとか、
うん、
まあ、親がお子さんに対してそうやって言うって、それが一番っていうふうにこう思わせてあげるのも手ですよね。必ずしも賞状がついたものとかメダルがあるものっていうふうに考えなくてもいいですよ。
いいんです、
うん、あ、一番ってこういう感覚ねっていうのをこう味わせてあげたい、
うんうん、
感じさせてあげたい、
はい、
うん、じゃあまた取ろうってなりますから、
はい、
うん、
まあ、感じる、まず得意なところから自分が一番取るぞっていう経験を、
そうですね、
はい、
うん、極めること、
極めるんですね、
はい、で一番を取り続けてるって、これ強く意識しすぎるとおかしなことになる子も出てくるんですよ。
はい、それは
一番を取ってどうだ俺は偉いだろうすごいだろうと傲慢になってしまうタイプがいるんですが、はい、こうなると、はい、うん、元も子もない、
うん
うん、ちょっとおかしな方向に行ってしまっているので、 そこが一応最初のゴールであるんだけども、まだ先があってねって話をしたいんですよね、はい、
うん、
でその先って何かっていうと、はい、一番取った子に話をしていくんですが、
はい、
周りの子を応援してあげる、
うん、
まだできてない子、まあ、勉強で言えばね、分からなくて困ってる子、悩んでる子、そういった子に近づいてあげて、
うん、
上から目線にならないように、
はい、
こう温かい目で見守りながら応援してあげる、はい、っていうことをしていく、
うん
うん、これが役目ですよ。
一番を取った子は
周りを応援するっていうことを今度はするということ、それが最終ゴールですよね。
はい、ああそうなんですね、
うんうん、これって世の中でも求められますよね、
はい、
自分の会社だけ売り上げ上がった、すごいだろう、イエーイ、じゃあ、あとは続かないですよね、うん、でそこで、培ったノウハウとかをね、まだ創業間もない会社さんに対してこう声をかけてもらえたらアドバイスしてあげるとか、
うん、
ね、そういったことをしていきたいですよね。でその業界全体が発展していくようにって、
うんうん、
これ世の中のあり方だと思うんですけども、
はい
はい、これをやっぱり伝えていきたいですよね、うん、
なんかスキル大きくなってましたけど、
うん、
はい、
だって勉強ってそもそも何のためにやってるかってこの間の話もやってきますけども、はい、社会に出てからね、うん、こうより豊かに生活していくためにって勉強していくと思うんですよね、うん、まあ、豊かにの定義は人それぞれかもしれないんですが、はい、一人では生きていけないと思います、
はい、
いろいろな人たちがいる中で協力し合いながらみんなで楽しく生きていくっていうことにはどんな人たちも変わりはないんじゃないかなと思うんですよね、はい、そうなった時に自分があることを極めてしまったらば、それをまだねできてない人に対してこう声をかけてあげる、応援してあげるっていうのは絶対必要ですよね。
そうですね、うん、はい、
はい、そこにもつながってくるわけじゃないですか、
はい、
これをもう小学生中学生のうちから伝えていきたいですよね。
そう、そういうことって教えてくれることないまま大人になってね来てしまうと思うんですけど、
はい、
はい、
非常に重要なことだと思います。はい、でこういった話をすごく分かりやすく説明してくれている本があるんですよね、
はい、教えてください。
カモジョナですよ。
カモジョナって何ですか。
カモメのジョナさんですね。
カモメのジョナさんですね、
はいはい、以前ブログにも
書い
てましたが、
はい、
アメリカの有名な本なんですよ。1970年代に出た本なんじゃないのかな、
はい、
はい、一番を取ること、うん、でその後、応援してあげること、うん、でこういった話が出てきますので、
はい、
この本が非常に分かりやすいです。そんなに厚くないので、ね、すぐ読めると思います、
はい、
ぜひ興味のある方は読んでいただきたいなと思います。
はい、はい、分かりました。今回は一番を取ることということでお話を伺いました。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェでは番組への質問や相談、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。